注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
どうも、南です。
はい、私お邪魔しています。北朝鮮佐藤でございます。
今日はね、急遽ね
本編に私お邪魔する形になりました。
いつもは特別編の佐藤さんですが
そうですね、
どうしようわけですか。急にロードショー映画山田太一ぐらいしか見ないじゃないですか。
普段そんなに見に行かないですけどね、行く本数って限られてるんだけど、この間お話、お二人が揃って絶賛してたアイアンクローブね、非常に興味深くって、それで、まあ、たまたまこの間の月曜の休みの時に、夕方ぽっかり時間があって、どう過ごすべきかという時に、ああこれはアイアンクローブ見ときたいと思って急遽見に行ったんですよ。
お、そういうわけでしたか。
ね、何絶賛してたけどどうなんだろうと思いながら、何にも知らずに。
これパンフレット、
パンフレットです。まあ、これはもうまず買わずに入れなかった。
パンフレットが素晴らしいって評判ですよ。でも普段パンフレット買わないから。
いやでも 俺はね、後でちゃんと見てから見るべきだったなっていつも思うんだけど。
パンフレット見てから、
見てから 見た方がより良かったかなって気がする。
まあ、そういうのがあるけど、でも新鮮なね、好奇心が、
まあ、小泉さん
はそうですよね。俺
先にいろいろ見てから見たい人なんだ。今もう一回見たく、すごいもう一回見た
い。もう一回見たい気持ちがすごいあるね。でもね、今月の髪の毛に結構記事がいっぱい載ってて、
うん、あ、そうなんですね。そうそう、全然その前評判を一切目に触れずに見たから。
斎藤なんとかさんっていう、プチカシマさんと対談してるのが、
ふみ斎藤、
そうそうそうそう、うん、すごいいいですよ、
うん、あ、それはいいかもしれない。あの人ほら、週刊プロレスで外人ですコラボをずっと書いてる人、
うん、だから、うん、その当時のインディーっていうか団体のこととかものすごく詳しく書いてる、
うん、そうですね。
でもこれユナイテッドでもそんな予告も 見なかったですよね。
あ、本当です
か。やる、あの話題は聞いてて、うん、やるんだ程度で、
うん
うん、あの結構ユナイテッドには行ってたはずなのに予告見てないなと思って、
うん、なんならちょっと遅れてやるパターンかなみたいな
そうですね、1ヶ月遅れで来るのかなと思ったら、う
ん、リアルタイムユナイテッド以外でもやってる
の。やってない。
あ、
ユナイテッドはでも割とあの東京でやってたやつ話題だったら1ヶ月遅れでやることもあって、
そうそう、
そのパターンなのかなと思ってたら、あ、リアルタイムなんだと思って、ね、
だから、あの初日の初回で見ましたよ。
あ、本当に。ところがさ、僕行った時もさ結構入ってたんだよね。
おじいさんばっか、
なんかね。でも女の人が一人で見たりなんか謎だったよ。
プロレスファンの女性かな。
プロレスファンにも見えなかったけど、なんか謎に賑わってたような気がして、あの6時台でしょ、の
自分もそれぐらいの台で先週見たんですけれど、うんうん、俺の時は少なかったですね、うん、でもおばちゃんが一人いて、
うん、これはね、初日の初回だから、うん、じいさんがいっぱい来てた、うん、
この映画のなんか会社、なんつったっけ、あれ
A24
っていうのは、うん、そのブランド自体にもうアンテナ張ってる人って結構いますよね。
いますよね。でもイメージとしてホラーとかのイメージなんですよ。たまになんかビッグロングはなぜ死んだみたいな、なんか変な田舎ホラーみたいな、
癖が強いよね。
まあ、
そのアンテナでそっちのアプローチで来てる人もいるのかなとは
思った。いると思いますし、やっぱり話題にはなったんですよね。なんかいろんな、うん、あの 評論が出たっていうか。
うん、南君はね、ほぼプロレス何も興味ないでしょ、
うん、ですけれど、その、うん、まあ俺もその A21 はちょっと引っかかってて、24も引っかかってたのもありますし、うんうん、あとあれですね、その YouTube で前にも言いましたけれど、うん、あの田中さんと有田さんがその映画の、
う
ん、あのシネマトゥデイっていうやつで、うん、あのやってたなんか舞台挨拶みたいなの呼べなかったから、うん、あの日本の芸能人で代行するって大体あれ寒いこと言うじゃないですか。ほうほう。でも両方ともプロレスラーともう好きな人なんで、うん、話聞いてるだけで面白くて、
うん、
で、あの足の動きからがリアルだっていう話して、うん、あ、そういうのは
全然わかんないな、
うん、
見てみたいなと思って、うん、すごい引き込まれたんですよ、ね、うん、だから実家になったら絶対見ようと思って見たっていうのが、
うん、
ね、
そう、なんか雑談のようなもう本編トークのような感じに今なっちゃってるけど、
なってる、
その足の動きリアルっていうのもやっぱ どこのこと言ってんのか俺もそのトークまだ見てないから、ま
あ、それはね、うん、やっぱやってる人にしか分かんないんじゃないかな。
あでもさ俺実際俺も実際見てて思ったのは、うん、子供にその稽古つける場面で、うん、音なんかそれがそんなんで迫力が伝わると思ってんのかとかつってエドル君でも、うん、でその技が入る瞬間にバーンって足でバーンって音立てるのね、うん、だからドンって音とともにバッて技入るインパクトっていうのだからそれが痛そうっていうのあるじゃん。わかる、
うん、
その
懸命です、ね、う
ん、そんなじゃ伝わらねえって何のことかったら音もなく静かにやってんじゃねえとかその技術的なことじゃなくて、
まあ、ただね、要は見せるためにね、今話しながら思ったのが、うん、足の動きで確かに、うん、違うなっていうのが、うん、バッと思い出したのが北尾のデビュー戦とか、うん、あれだったらほぼ素人っていうか、うん、ちょっと練習しただけで出て、うん、もうバッタバタだったでしょだからそういうのじゃないっていうことじゃないですかね
意外と相撲レスラーってちょっとそういう人が割と、うん、
北尾のデビュー戦は本当に、うん、今も記憶に鮮明に残るほど面白い
自分的にはあのそれこそミュージシャン目指してた四男が急にデビューするときに全然今までと全然違うじゃないですか。本当にもう
クリスって四男って
マイク
か
全然ひょろひょろだし動きももうぎこちないし相手ちょっと待ってるんじゃないかぐらいの感じを見せるから、あやっぱりあのそれで育った人と急に入った人の差がここで見れるんだっていうのがすごく良くて、足の動きってこういうことなのかなってちょっと思ったり。
ただそのマイクにしてもさ、いろんなマイクの話でしょ、
うん、
やっぱり線が細くて、うん、ね、キャリアとしても全然なのに、うん、どんどん兄貴を結局に長男というか次男がケビンなわけでしょ、うん、を追い越して結局そのショービジネスではこうメインを張るようになって
くる。ケビンが長男、デビットが美男です。
あの
長男って死んでるの
よ。死んでるんですよ。
あ、そうだ
長男が一応次男の設定。
そうだね、
うん、でもちょっと紛らわしいけどね、
うんうん、
って聞くと書いてないですけど、うん、6男もいたらしい、
いました。そこまでやったらさすがに
いやもう
もうひどすぎると、
壊れちゃいますよな家で調べたらこんなひどいんだと思って。そう
でもね、なんかこう呪われた一家っていうワード自体は、うん、確かに有名だし、うん、ほとんどの人が知ってると思うんだけど、うん、僕も知ってたし、だけどココがどういういきさつでこうなったかなんてことは全然漠然としそんな掘ろうともしなかったから、うん、今回でも見てて非常に分かりやすかったなっていうのが。
いやでもね、やっぱただショービジネスだし、うん、体を酷使する商売っていうところで、はいはい、うん、まあ、ほぼそこで呪いがかかってる状態だって俺は思いました。いや
で親父がもう名レスラーじゃないですか、
うん、
もう鉄の爪といえば、うん、俺幼稚園の頃から知ってたし。
そうだね、
うん、
で、まあ、顔がね、うん、怖いしね、
怖い、
あのこの手をバーって広げただけでもう、うん、それでなんか決めになるっていうのがすごいよね、う
ん、途中でアイアンクローで反則になるじゃないですか、うん、あんな血が出るんだと思うぐらい。
いやでもジャイアント馬場の額からも血が出たっていうね、俺それ、うん、親父世代の人なんで、
まあ、それは多分ギミックがある
んだけど、もちろんそれはそうだと思うけどでもリングに落ちた選手を頭掴んで引きずって戻したとか、
リンゴを潰すとかね。
まあそれリンゴを潰すのも子供の頃にね、本当かよみたいな。
あの映画に出てこなかったけど、ストマッククローもあったよね。
ストマッククロー俺毎晩親父父親にやられたんですよ。
ユクロをギューってやるって。
だからそういう技、今考えるとすごい技の名前だよなと思って。
自動虐待で。
そんぐらいの世代の人だから、やっぱり逆にやばい、そんなにね、そのレスラーの人生みたいなものを掘るってことはなかったんだけど、うん、
でもね、本当に意外だったのが、うん、もっとね、星一徹みたいなお父さんだと思ってたの。
ああ、そう？
うん、もう頭ごなしで練習しろっつって、うん、泣くまでやらせるみたいな、そんなんじゃ全然ないじゃないですか。ちゃんと会話ができる、
う
ん、
まあそうだね、
子供の意思をちゃんと尊重してたから、うんうん、そうなのって逆にびっくりした。
俺でもケビン、それこそ俺ケビン目線だと、どんどんやっぱメイン張るのがデビットになり、
うん、
マイクになり、うん、あそうなんだっていう、そこまでそのケビンの不器用さって描かれてなかったような気がするんだけど、
うん、
どんどんそうやって後回しにされていくんだなっていうのを、子供なりに親父はもう決めてしまう、
うん、
これがその名レスラーであるとともにプロモーターになった、プロモーターであるってことが、うん、あの一家の悲劇みたいな部分と、うん、もう本当商品なんだよね子供はね、
まあね、
うん、トップ取らせたいから 体を作らせるんだよね。もう補強剤とかステロイドとかも、優先的にそのトップレスラーになるのがもう第一義にあるから、もう薬をもういとわ何もいとわずに使って、結局それで。
それが悪いって意識もない
んですよ。もちろんもちろんです。もうそれ一家の宿命だったんだろうけど、
なんか夢の呪いみたいな感じで、なんか、それが息子にも行っちゃって、で、息子もなんとなくそれに乗っかっちゃったっていう悲劇が、ずっと。でもあの父親もなんか、プロレスのことはガーって言うけれど、実際兄弟の問題は自分たちで解決しろっていうのは、なんかうちの親父もこんな感じだったなと思って、なんか、あの、愛情もあったと思うんですけれど、接し方がわからないっていう人だったんで、
面倒くさかった
じゃないですか。いや、それもあったと思います。なんで、今になってはよくわかるんですけれど、当時はちょっと家族旅行も行かないような家だったんで、でもなんかドライブみたいなのは随時連れてって、そういうなんか、あの接し方の愛情だったんだなっていうのを思うと、あの父親をなんか身近に感じちゃうというか。
まあ俺は正直家族旅行あんま行きたくないんだけど、子供のために頑張って企画するでしょ、そしたら当日になって長男が僕行かないって絶対始まるこの野郎ってね、うるせえっつって、こっちだって本当はやりたくねえんだって言葉がここまで出てくる。
雑談とかで言おうかなってちょっと前から思ってたのはさ、お父さんの年齢こ並んだの？
並んだ。
だよね。今年小泉さん55かと思って。
で半年で死んだから。
お父さんが亡くなった年と一緒か。
そうそうそう。55だった。
そう。
うちの親父と同じ。
ああ早いね。
うちの親父もあの雲あれ30代で雲30か40代で雲ま
で。行われてたよね。
で。あの頭蓋骨開けて手術して成功して、なのに何の反省もなくタバコ吸うわ酒飲むわって
言うと、もう脳手術
だけれど、あれなんですよね、全然もうあの活発的じゃなく、その手術で何かなったのかもしれないですけれど、動かなくなってガリガリに痩せて、
ああそう、森永拓郎さんみたいな。
最終的にあれです
ね、ガリガリだよ。
アルコールとバターで、ちょっと食べる、あのアルコール飲みながらバター食べるっていう、レーズンバターをやたらこう食ってて、
レーズンバターク
リスピーの番組
なんか、でも全然体の肉にならないっていうか、
バナナトースト。
じゃあ特になんか節制する暮らしみたいなものはなく
最終的にアルコール中毒になって、多分あれですね、あのお酒隠したんですけど、調理師まで飲んでたんじゃないかって。
本当に
マルチは厳しいね。
なんかそんな話が最後出てます。またこんなこと言ってると母親に何で家のこと言ってんだって話になりますけど、
呪われた一
家呪われてないけど、で兄弟多いでしょ、みなみさんだって。
でも あそこまでうち兄弟よ、仲良くないんだ
よ。兄弟愛はすごかったね、あれ見て
て。兄弟愛すごかったね。それこそ四男が、バンドしに行きたいっていう、なんか、あの、夜中一緒に兄弟で抜け出して、あの、一緒に、あの、楽しんだ後に、朝方バーガー食いたいっつって、車の中でバーガー食ってるじゃないですか。
最高だよね。
で、その後なんか、あれじゃないですか、川でみんなで泳いでるシーンがあって、なんていい兄弟なんだろうと思ってし、なんかジーンときちゃって、そこで。
で、ケビンがね、一貫して兄弟ずっと暮らしたいって言ってるのが泣けてさ、しょうがない。
やっぱりそれはでも、5歳の時に兄貴が死んで、よりそれがギュッとなったんだと思う。
それって描かれてなかったよね。なんか写真が立てて、
写真立ててあって、
最後の三つの川みたいな。
そこに立ち会ってたのってケビンだけだったんだっけ、じゃ
あ。おそらくそうじゃないですか
ね。それをなんか引きずってるっていうか、ここに留めているのはケビンだけだったっていうか。
でこれ後でブラックホールで聞いたんですけれど、やっぱり呪い、あの名前に呪いがあるんじゃないかって言って、子供の
そうだ、ね、
あのシーンってなんか、すごいなと思ったんですけれど、あの三男で、あの日本で死んだ
デビッド
で結婚した時にあれ血入ってたじゃないですか。で、あの後、奥さんが妊娠してたらしいんですけれど、妊娠した子供が13週で死んじゃったらしいんですよね。多分それもあったんじゃないかとか、なんか知れば知るほどか、ものが、あの、書かれてないところも悲しいなと思って。
オーバードーズ説もあるしね。
あ、でもあのね、もう フラグが立ってる時点で医者行けっていうこっちはね。
いや本当だよね。一人で日本かよみたいな。そう。すごい心配されてたけど。あ、名古屋のホテルに住んでたんだよね。
うん、名古屋
のホテルだ。出る。次の日天竜源一郎とタイトルマッチだった
ん
だ。ああ、うん。いやあとやっぱ書かれなかったよくない、うん。一応字幕見てあれ誰だろうっていう名前が一人入ってたじゃないですか。うんうんうんで、六男の話聞いたらもっとこれ、
六男はどうだった
の？六男は、あの、全身長が163しかなくて、で、しかも喘息持ちだったらしいんですよね。で、ステロイドとかの中毒でやっぱり苦しんで21歳でやっぱ自殺しちゃったってい
う話で。2人ピストル自殺？
3 人じゃないか。
3人？
うん。3人？あの、ケリーがピストルでしょ？ケリーよね、オリンピックの円盤
っていうのは。ああ、そうですね、足なくして
。あと誰だっけ、フィスト
マイク、
マイクはマイクは副次ぐらいです
ね。あ、クル
ーツってクルーツってなんだっけ。
そうですね、マイク、うん、
そうだ、一番上って何で死んだったっけ。
事故です。
事故だった
の。5歳の時に事故で死んだ
って、うん、あれ、関連死いなかったっけ。
いや
いろいろ痛いな気がしたんだけど、
なんか兄弟の数が増えてる。
いやでもさすがにやっぱ、うんうん、長男と六男の事故まで、うん、あのやつまで見せられたら、うん、多分3時間超えて、うん、心が沈んだまま
終わ
っていくっていう、
本当に本当にこれを全部描くとなると、うん、もうしんどすぎるよって、うん、やっぱりステロイドの副作用としか俺は思えないんだけどさ、やっぱ鬱になってしまうん
だ
って結構聞くけど、
あと一説だとガン持ってるとステロイドで進行するとかいう話もあるみたいなんで、レスラーの人結構若くガンで死ぬっていうのもあったし、
加えてこのエリートの親父でプロモーターだから期待に応えなきゃいけないっていうプレ精神的プレッシャーと、それ肉体的な部分とか含めて、それが別に呪われてるっていうか必然の流れみたいにも見えるし、うん、
だから別にね、うん、プロレスラーになったから死ぬだけで、うん、会社員だったら死んでない、うん、
だから一番こう親父からこの期待をかけられなかった、うん、その次男のケビンが最終的にこうやって落ち締めてくれるのが、
そうね、
なんかしみじみと、
なんかもう、うん、さ結局解明しちゃうもんね。でも大家族で暮らしててね。
もう一回見たいっていうのはさ、冒頭が見たくて俺。
ああ、
覚えてます？
なんだろう、冒頭はまず白黒から始ま
る。白黒だよね。白黒で。フリッツ・フォン・エリックが鉄の爪をやってて、うん、されてる目線で、うん、ガンガンガンってやってる。エリックの顔をドアップで、要するにリングに寝たままのアングルでこう撮ってるっていうか、つまりあれはもう親父が徹底的に押さえつけてる、もう全あの映画全体の象徴のようなかなって俺後で思ったんだけど、
それを
もう一回見たい。
か
っこいいけど怖いよね。でもあれ、
いや
でも改めて見て怖い。
あれ、まあ、子供がそれを見てなんか、うん、そこにちょっと憧れを持つっていう段階で呪いが始まっててっていう、
なんか、ね、やっぱ各々強制されてないし、うん、だからミュージシャンに本気でなりたいって言ったらマイクはなって、
うん、まあそうだよね、確かに確かに、うん、
だから、うん、鬼親父の恐怖を描いてるわけじゃないんですよ、うんうん、
でもケリーの爆発したのってどう思います？最後にケリーに自殺した後に、うん、お前のせいでみたいになったじゃん、その最後に胸ぐら掴んでね、
いや逃げるとか
ことは爆発しちゃったから
できたはずなんだけれど、
ほったらかしかみたいな感じで、ものすごく激高してたからな。
まあそれは怒りのやり場にお父さんに甘えもあるんじゃない。
でもあれはケビンだからこそ感じてたのもあるんだろうしね、やっぱりどんどん弟にチャンスを与える
やつ、そうされてるしね。
俺は良かったなと思うのが、あのケビンがあのアイアンクローで反則やったじゃないですか、で、控え室でなんか反省すると、うん、あの相手側が来て
ビッグフレア
来て飲みに行かないかっていう、あのああいいやつだと思
う。そうだよ、そうなんだよ、
ビッグフレアはね絶対いいやつなんだよ、うん、あのなんかねその辺俺不満がすごいあって、ビッグフレアってさ、うん、あの必ずさ、うん、こうちょっとやられたら地べたに尻餅ついて、うん、やめてくれってこうやって許しを請うとかさ、あのコーナーに突っ込まされたら自分からひっくり返って足がトップロープに絡まって宙づりになって攻撃受けるっていう、あれが見たいのにって。ただそれをやるとね、 強いプロレス、うん、あチャンピオンに挑戦するっていう、うん、ケビンとか、うん、ケビンとかの、うん、それがブレるから、うん、そのあ描かなかったのかなっていうのとか、あとブロディだったらもうちょっとちゃんとブロディのこうやってさ、うん、チェーン振り回してさ、そうそうそうそう、ああってさ、
ちょっと体格的にもね、あれもうちょっとでかい方が良かったんじゃないみたいなとか思ったけど、
う
ん、
そう、う
ん、
でもね、あのハリーレースとかもさ、
いやもう僕誰この人だろう
と、ハリーレースはブレンバスターだよみたいなさ、
いやでも良かったですよ、ハリーレースのこのパンツのたるみ具合とかも、うん、めっちゃ忠実だなと思って、
うん、そういうのがね、っっね、もうちょっとこっちのオールドプロレスファンだから見たいっていうのは、うん、あそこまでやってくれたらもうちょっと だったのにって。うんうん、
試合前の煽りもすごい、テレビの煽りも強くて、こんな失敗してるんだとか、何回言
うね、重要なのが試合前に打ち合わせしてるところで、
あ、ですね、
そう、
それこそヒョロヒョロ の, あのマイクを初めてです、上げるときに一応話してるっていうのとか、いいな、この子を見せるためにいやこういうことをするんだっていうのとか、ものすごい良くて、いや、いいもの見てるな、おってっていう。実際にその時代の試合なんて、多分ビデオもない、あんま普及してない時代なんで、 YouTube にも上がることはまず少ないと思うんですけど、いや実際に見てみたいなとマジで思いましたね。なんか
ミッツ・ポンドリックの試合なんて見たことある？
ほぼ記憶
にない。本当にその鉄に詰め合ってて、ババが苦しんでる映像とかをちょっとダイジェストで見るぐらいの程度しかない。
1試合丸々はないんじゃないかな。
あの親父がそれ全員あの息子たちが去ってって、うん、あの一人ぼっちになった時にアントニオ猪木に日本に呼ばれて、うん、試合見てた、あの試合を見るやつがあったらしいんですけど、グーグー寝てたっていう話が、
エリックが
なんか一生懸命試合やってるのに、うん、あの観客映すとグーグー寝てたっていう話、
昨日の試合に興味がなかった、
うん、じゃないですか、サボタも年かっていう感じいい話だなと思って
そうだね。でもね、当時 NWA がもう世界最高峰ですって、うんうん、ルーテーズとかには一切触れてなかったよね。
そうですね、
まあ、そこを描く作品でも
やっぱり、うんうん、
でもなんか話をよく聞くと、うん、あの何でしたっけ、うん、次男じゃない、三男が、うん、あのチャンピオンな、三男じゃないか、四男がチャンピオンになって、うん、
ケリー
があって、うん、なんか映画の中ではすぐ事故にあったっていう感じに見えたけど、見えたんですけど、あれ2年あるんですよね。
で、
あ、そうなんだ。何が見えなんて、
あのバイクでこけて足がなくなるまでの、
うんうんうんうん、その当日もう張り切ってバイクに乗ったら
っていう感じ
に、なんかもう画面切り替わったらね、足が見えないのが台所でスッと来たら足がないみたいな。
あれは、ね、うん、チャンピオンになってから 2年後の事故らしくて、うんうんうん、でその後義足ってことを言ってなかったみたいですね。なんか、
いや、俺は知らなかった、
ね。いや、でもね、うん、テレビで試合見て、実は義足なんですよみたいな解説に言った、聞いた記憶があるよ。
なんか、ファンの中ではなんであんなにロボットみたいな動きするんだろうって
思う。でもね、動きはすごい不自然で、全然そう、本当だって思ったよ。
やっぱりね、俺73年生まれで、まあ、ちゃんとこの、雑誌を読んだりなんだり情報を追っかけながらプロレスを見るっていうのはやっぱりどうしても高校生以降になるんだけど、だからエリック家で言うとそのケリーの時代っていうかさ、俺でも新日本見てなかったからあんまり全日本中心に見てたんで、ケリーはそんなにこう情報だけだったんだけど、93年にピストル自殺で呪われてる、やっぱり呪われた一家だみたいなのを、俺リージョンプラザ上越でプロレス全日本プロレス観戦したら、後ろの席の人が話してたの、ケリーが自殺して呪われてるねやっぱみたいな、俺そこで初めて知ったの、呪われてるんだっけとかって、それ93年では確かと思って見たら、やっぱ93年にピストル自殺してるから、あ、やっぱそうだったんだと思って、だから僕らの世代にはケリーが一番馴染みがあったんだ
けど、
あのお母さんがあと喪服を着たくないっていうのをものすごい悲しくて、こんなもう近い感じで2回もしかも同じ感じで行かなくちゃいけないんだっていう、あのなんか書かなくてもいいけれどやっぱ書くと厚みがあるなっていうか、やっぱこっちにも辛さが来るなっていうシーンとか描き方がすごくて、
まあお母さんがすごい熱心なクリスチャンなんだよね。
そうですよね。もう一回見たいのは お母さん の, その言動とかももうちょっと注意してもう一回見たいっていうのがあって、あの人も最終的に離れてくるんだよね。
離れてって、
そうなんだ、
ケビンのところに行くんですよ、で2009年とかはまで一緒にいたっていう話が、うん、16年だったっけな、どうしても、
ね、よかったのがね、うん、ケビンとかケニーとか、うん、もう地元じゃスターだったじゃん、なのにずっと童貞だったっていうその当時プロレスラー80年代
もさ、も
プロレスラーなんかもうやりたい放題のさそういう放蕩の限りを尽くせる立場なのにさ、
うんうん、そうだ、それを小泉さんに話したかったんだよ映画で見ててそうだね、
しかも結婚したともなんか真面目そうで、巡業行っても多分悪さしてないよね、お母さんがクリスチャンでさ、うん、相当しっかり教育したんじゃないかなみたいな、うん、
でもケビンは最初見た時に、うん、弟と一緒の部屋であの年まで一緒に朝起こすみたいな感じでトレーニング行こうぜって、うんうんうん、一生懸命トレーニングする、うん、してる姿見ると本当真面目な人なんだ、
モテにモテまくる立場なのにさ、うん、でマイクなんかバンドやってもうチャラついていて当然なのに全然チャラつきがないんだよ、うん、そこら辺がちょっと呪いじゃないかな、うん、
でも映像も良くて、最初のオープニングで、うん、走ってるシーンなんかドキュメンタリー見てるのかと思って、
確かにそういう場面が割とね、ドキュメンタリーっぽい映
像結構あって、もう技術が素晴らしくて、うん、もう完全に当時にしか見えないというか、うん、再現性がすごい、うんうん、
やってるあれですよ、ね、会場とかも、うん、中にいる人たちの服装までものすごい、
うん、車とかね、
うん、ここまでするんだと思うぐらい、うん、いやー良かったな、
本当に。
いやでも何つったらいいんだろうな、映画でしか救やれない救い方をするじゃないですか、さっき言ったサンズの川みたいなところで、ケビンがそれを思ってるのか、うん、兄弟がこう出会うっていう、うん、5歳のままの 子、うん、子供はそのままいて、うん、なんか兄貴って言ってる姿もいい、うん、いいですし、なんかあそこでもう涙止まんなくなっちゃう、
ね、いいね、
家族を失うのが何よりもの恐怖なので、本当に嫌だって恐ろしいってしか思えない、
でなんか最後に今のケビンの家族ですっていう写真が出
る
じゃ
ないですか、あれは本当救われるよね、
救われるんですけれど、うん、子供高い高いしすぎじゃねっていうぐらいびっくりするぐらい子供を高くしてあげてるじゃないですか、
いやでもね、
力持ちだからね、
あの大家族の集合写真が全て救ってくれるようなところがあって、うん、
名前書いてよかった、
ああそうよかったね、あ
そうそう
そう、それがあるとないとで、この映画の
だからもうさらに大家族になってるから、うん、もう全員の分を取り返したみたいな、うん、
俺ね、それこそエンディングに向けてだけど、もう全員死んで、ケビンがもう、子供が戯れてるのをぼーっと眺めながら、もう、おいおいと泣く場面でさ、お父さんどうしたのみたいな、パパどうしたんって二人寄り添ってきて、いや、お父さん全てもいなくなってしまったみたいな、かわいそうとか言って、じゃあ僕が兄弟になってあげるなんて子供がこうやって寄り添って、ありがとう、愛してるよって、しみじみっとくんだけど、その時に思ったのは、あーって思って、こいつら、あれじゃん、今ノアにいるじゃんと思って、俺それでそこで泣けて、プロレスの
ノア
2人ロスポンエリックと何なんか、
あそうなの、エリック名乗ってるんだ、
2010何年にノアに入団したニュースでは知ってるわけ、
うん、
俺はね、
そうなんだ、
でそれ全然頭入ってなかったから、うん、でも僕が去年になってあげるなんて言った時にはぁっと思って、うん、俺もその瞬間に泣けてきちゃって、俺うわなんて話だかと思って
でも
うわすごいって
実はあの時点で4人いたらしいんですよね、うん、で2人が、うん、女の子で、うん、その後ラスト一緒に泣いてあげるって言った2人の男の子がレスラーになったっていうので、うん、ちょっと呪いは受けてるっていう感じがあってそれをなんか聞いた時にちょっとあれはいいシーンだけれど、うん、なんか呪いを受けたんじゃないかっていう怖さがあって、うん、
危険な商売だよ、
なんかでも聞くと亡くなった、うん、三男の娘も女子プロレスラーになってたりとか、やっぱなんか
プロレス大好き、
何かしら引いてはいるらしいんですよ、
あのデビット
デビットの
三男の家業だ、
娘かなんか何人目かの女の人が女子プロレスラー、2007年に女子プロレスラーになってるって話、
そう、
そんなプロレスラーの子供みたいなギミックってあったっけって思って、意外と分かんないですよ ね、
そうだね、
あれ誰の子供だよみたいな、あんまり そういうのあったかな、橋本慎也ぐらい
と、あと、うん、ほらほら新日本で格闘技一生懸命やってた人、うん、なんだっけ タイガー服部じゃなくて、うん、あ、名前が全然
誰だっけ、格闘技一生懸命やってた、
うん、あと小話だったらしいんですけれど、うん、なんかあの決算表を見るじゃないですか、うん、
見てるね、
そこで誰々に送られたっていうのに日本人の名前があって、うん、なんかグレートなんとかっていうのが、
あ、グレート歌舞伎とかあったかもしれない、
いや、うん、ね、その人じゃなくてなんか、うん、もっと違うグレートの人がいたっていう、
小鹿、うん、
でしたっけね、なんか、
うん、
そんな名前が、ね、うん、載ってるっていう話とか、うん、後で話題になってて、うん、そこまでなんか書くんだっていう、うんうん、
まあね、団体の売るときお父さんにすっげえ怒られた。でもそんな赤字を抱えたんで、うん、無理だよね、うん、
いやでも奥さんも奥さんで、うん、あの状況でずっとついてきてるのも、
いや、ケビンの、ケビンの奥さんでしょ、いやもうあれも救いの存在ですよ、
ね、すげえ美人だしね、
最初チャラい人
チャラいのかと思ったけど、
しっかりついてきて、うん、ケビンがどんな状況でも
誘導して車の中でやってんだから
それはやったことがないんだ。
それこそケビンがもうあのずっと事務所で寝てる時も、うんうんうん、心離れずなんとか帰ってきてっていう、
そうだね、僕がいると家族が死ぬかも
って、でも、ね、ちょっとあやギヤギヤする場面もあったじゃん、うん、ちょっと子供お願い見てみたいな、うんうん、大丈夫かなと思いながら見てるとかさ、ね、ここ離れたら終わりだぞみたいな感じだ、
まあ奥さん、ね、看護師だもんね、うん、すごいいいよね。
でもそのシーンからちょっとやっぱ改心は あの人の中であって、うん、やっぱちょっとそこから、うん、離れる気持ちはあるだったんですよね、うん、いやものすごいいいものを見たっていう、
いいものを見たよね、本当すごい、
本当に
相手に共有できて嬉しい。
知らない世界ですよ、レスラー見た時にもそんなに来なかったけれど、
キノクレスラー大好き
で、俺も好きですね、
いや嫌いじゃないですけれど、うん、こんなに知らない自分が、
うん、あ、その線がいいもんだよね、そう思う
よね、
あれ見た、ビヨンドザマットとか、
あ、見た見た、あれ、ドキュメンタリ
ー、面白かったよ、ね、
シャドウオブなんとかって、うんうん、そう、でもちょっと辛い話だった
んで、ね、あれ2作くらいありませんでした、ビヨンドザマットってなんかその後もう1作、うん、
あったかもしれないね、最初からシネエンドに来たもんね、
え、シネエンド、
あ、そうだ、なんか当時ツタヤで働いてて、うん、ビデオが確か2本、うん、
パラダイスアレイとかね、
うん、あ、パラダイスアレイを覚えてますね、
佐山さとりが機械なんですよ、
機械をした、まあ、スタロの原作で
しょ、あと女子プロレスの、
あ、カリフォルニア、
あ、そうそうそう、
それも持ってますね、
俺、お、持ってんだ、
あの中古で買い、あのレンタルお家で買ったんですけど、
なかなかあれ見る機会がなくて、やっと劇場で見れて、うん、その後、うん、ソフト化された、
うん、あとレンタルは伝えないのにっていう感じで一時期やったんですけど、うん、いやでもなんかあれなんですよ、あのハウスオブグッズとか、うんうんうん、あと何でしたっけ、あのユナイテッドを、あの飛行機が突っ込んでくるユナイテッド913、うん、911でしたっけ、うんうん、あれ見た時にはなんか、うん、なんだろう、本当お金面白いけれど、なんかやっぱりなんかアンビリーバーボーとか金をかけた感じがちょっと あったんですけれど、今回なんか全然そういう感じもなくて、
なるほど、
いやなんか本当面白いと思ってて、いや、チャボなんとか、
チャボ、
なんかあのレスラーの人がレス指導してるんですよね、チャボなんとか、
チャボゲロ、
チャボゲルド、チャボゲルドしか知らないけ
ど、あ、その人がなんか、うんう
ん、あのか
やってて、うん、あとザ・シークでその人出てるんですよね、
ザ・シーク、
あ、本当に、
あ、今度やるやつ、
いやいや、これで、
あ、ザ・シークの役で出て
る、役で出てるらしくて、
あ、シークなんか出てたっけ、
シークなんか行ったっけね、
頭に入ってない、
シーク見てくれないと分かんないよね。
あとあれですね、うん、俳優でいうとやっぱり主演の人が、うんうん、ザックエフロンのイメージが全然違って、
ムッキムキ、
ムッキムキ、あの前にも言いましたけど、うん、ペーパーボーイ真夏の引力で、
最高、
あのニコール・キッドマンにおしっこかけられてた少年がこんななったかと思って、
マイカと一緒に泳いでね、
いやペーパーボーイも傑作ですよ、
うん、大好き、
いやあれも同じ時代っちゃ時代じゃないですか、
そうだね、
いやでもザックエフロンってなんかイケメンだろうけれど、うん、なんか日本人に受けないよなっていつも思ってたんですよ、ね、あのハイスクールミュージカルとか、うん、あと最近だとあのあれ、ミュージカルのやつ、
なんだろうね、
あの鬼人たちのサーカスみたいな、ヒュージャックマン主演の、うん、あれとかにちらっと出てたイメージがあるんですけれども、うん、まあ、こんなことをやる人なんだっていう、若干ちょっとなんかあのハルクみたいな感じにもなってて、
そうそうそう、うん、すごかった、
すごかったな。いや、いいもの今年見た中で、そう、
もうなんか言ってたもんね、みなみさんが、
これ
一番
俺は哀れなる者たちが
一番、哀れなる者たちは面白かったですけど、うん、なんでしょう、うん、やっぱこっちの方が分かりやすくて、エンターテインメントとしてはこっちの方が、
うん、なるほど、
一番かなと、
うん、まあ、ただね、こういうさ、うん、あの実力者って結構やっぱ若手でさ、バーンってさ、うん、道を駆け上るときがさ、うん、ものすごいテンション高いじゃん、うん、やっぱ最後の方もしんみりして終わるっていうのがちょっとなんかね、
いやでも、うん、あの主人公がもう、うん、これこの後はいいことがないんだっていうのが、うん、親父があのレスあの会場であの兄弟たちの名前の順番を呼んだ時に、うん、やっぱ一番をケビンにしなかった時に、うん、もうこの後この人はなんかずっと下っていくんだろうなっていう、うん、親父があの間違えるわけがないっていう感じで、うん、もう自分にはなんか日が当たんないんじゃないかと思った時に、うん、だんだんこう落ちていくんだろうなっていうあの悲しさっていうか、うん、あのもう一人あのヒョロのマイク、はい、もう名前呼ばれなかったじゃないですか、うん、あの悲しさっていうか、
まあね、
なんかすげえすごいよくできてるっていうか、
だからこそ長生きできたかもしれない、
ある程度呪いみたいな、うん、呪いっていうか思いっていうのがそこで消されたっていう、うん、
一流レスラーでそれなんかプロモーターやってるっていうのがもう逆らえないと思うな、なんかね、うん、子供からしても、
ね、猪木はバンバン逆らわれてたけどまあ子供じゃないけどい
や、そうだよね、
あんなにプロレスをやってて、うん、農場もやらなくちゃいけないっていう、うん、あの環境も
農場だけで楽しそうだけどな、
飯の時もそんな食い方じゃ筋肉にならねえぞって怒らないから、うんうん、飯を食うとか、
まあね、
うん、いやーよかったな、
はい、じゃあそういうところで、
どこですかね、
皆さん、
あれいつもやってんだもんね、これ
もう終わりだよ、
ねえ、なんとかもう一回見たいんだけど、ぜひとも見てくださいって感じですね、
はい、お聞きいただきどうもありがとうござい
ました、はい、ありがとうございました。
味わうのは